皆さんこんばんは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2021年2月10日水曜日となっております。今現在の時刻は8時を下回っておりましてね、そろそろ9時になろうかとしているような時刻となっております。私若干息が上がっておりますのはね、片道1時間の道を運転して帰ってきて家の前に派手に詰まさった雪を避かしているというふうな作業を終えた後でですね、若干息がゼーハーしているような状況でこちらの音源を収録しているようなものとなっております。でね、今回ちょっと本編の話をする前にですね、ちょいとした小話をさせていただけたらなというふうに思っております。私なんていうかな、こうやって移動中ですとか、あとは仕事中のなんていうかな、何か集中したりする必要があるっていうふうな時じゃなくてですね、肉体作業とかそういうふうなことをしている際にですね、よくポッドキャストを聞いております。で、ここ最近はですね、こういうふうな営農とサブカルみたいな、サブカルを延々と扱うような番組をやっている関係でですね、特に扱おうと思っているサブカルについて、他のポッドキャストではどんな話をしているのかなっていうふうなことを調べながらやるっていうふうなことを頻繁にやってたりはするわけなんです。で、ここ最近はそういうふうな聞き方をやってるおかげでですね、購読しているポッドキャストよりもですね、全然購読も何もしてないような、どこの人ですかあなたはっていうふうな感じの人のポッドキャストを主に中心に延々と聞いてるっていうふうな状況になってたりするわけなんです。で、この探し方をしてるとですね、新しい出会いがあって、例えばこの番組めちゃめちゃ面白い、購読してこれからも聞こうってなってる番組もありますし、そういうふうな番組はですね、私は喜んでアップルのポッドキャストで高評価の方をつけさせていただいてたりはするわけなんですけれども、そういうふうなのをする傍らですね、またこいつらかっていうふうに思うぐらいですね、なんていうかな、いろいろと立ちはさがってくれて本当に聞いてて腹が立つ番組っていうふうなのも当然のことながらあったりするわけなんです。で、ここ最近ですね、ちょっとこの番組について非常に腹が立っていて、それについていろいろと文句も言いたいなっていうふうな気分にはなってるんですけども、私もいい年をした大人でございますから、こうやってね、波風立てていろいろというふうなことはね、大人としてやらない方がいいなとは思ってたりはするわけなんですけれども、最初に一応ね、こちらの番組を褒めてから嫌な部分についてね、お話をさせていただきたいんですけれども、こちらの番組ちょっと番組名の方は伏せさせていただきます。とりあえず人気がありそうな、映画評ポッドキャストというふうな形とさせていただいてください。でこちらの番組はですね、複数人の方がポッドキャストをされておりまして、それぞれパーソナリティ同士で掛け合いをしながらいろいろと題材に挙げた映画について話をしていくっていう風な番組だったりするわけなんですよ。で、非常に皆さん流暢に喋られておりまして、知識量も結構豊富なんだなっていう風な感じのやつも聞いてて、感心させる部分とかも若干あったりはするんです。で、BGM とかの使い方も手を込んでいられますし、あとは必要な時にはちゃんとリバーブをかけたりとかっていう、編集にちゃんと力を入れてるいい番組なんだろうなっていうふうには思ってたりするわけなんですよ。毎回聞いてるとですね、少なからずの人方ですね、とりあえず感想のメールやら何やらっていうふうなのをちゃんと送ってるっていうふうなことがあって、常連がついてる番組だからね、いい番組ではあるんだろうなっていうふうには思うんですけれども、パーソナリティ一度みんな一気すかねえんですわ。何が一気すかねえんだろうなっていうふうに、私はこの番組が当たるたびにですね、聞かなきゃいいのにちゃんと聞いて、どこが一気すかねえのかっていうふうなところメモしたりなんだりしてるわけなんです。で、これをですね、1から順に読んでってもいいんですけど、そんなことをするとオープニングでパンクしてしまいますので、とりあえず一番嫌だなっていうふうに思ってる点をね、言わせていただきたいんですけれども、この人方特に映画の感想を言うときにですね、愛情がないような言い方をされることが結構あるんですよね。例えば頑張ってるんじゃないですかこの監督の割には、みたいなことを言うような番組なんですよね。で、それで人気があるっていうふうなのがよく分かんなかったりはするんですけどね、あれなのかな、そう、言葉の端々にね、慣れない持ってきたようなヒップホップ用語を入れたりとか、あとはなんかね、町山さん語録みたいのが入ってるっていう風なことを考えるとですね、ワナビーの方なんだろうなっていう風なのね、聞いてて思ったりはするんですけども、その辺が大変不愉快に響くという、なんていうかな、イキリ大学生感というか、そんな感じのやつをしてしまうような番組だったりするわけなんです。で、特に嫌だなっていう風に感じるのが、その愛情なく、特にこの映画を愛 代行してる人方がいるかもしれないという想像力の欠如から来るですね、まあ、映画に対するこき下ろしみたいなのがまあ不愉快でですね、まあ、特にアップルのポッドキャストを見るとですね、いい評価もついてる反面悪い評価もたくさんついていて、平均評価が 3.0 っていうね、まあ差もありなんだろうなっていう風な番組だったりするわけなんですよね。でそんな感じでですね、まあ、激烈に変動やら何やらがつくっていう風なことでおなじみの映画ポッドキャストはそういう風な番組はあったりするわけなんですけれども、まあ、今回ちょっとこういう風な題材に挙げさせていただいてて、ちょっと腹が立って、お前らは味方がなってないからなんだよっていう風なところを言いたいっていう風なのがありまして、まあ、今回ちょっとね長めのオープニングのを取りながら、お話をしているようなものとなっております。でね、今回このように、まあ、話したくなったきっかけっていう風なのが、まあ、こちらの番組でですね、私はこの目線で見れば大変好きな映画があって、まあ、それの映画をですね、まあ、出来が悪いだの、乗れなかったなの、微妙だのっていう風なことをこき下ろしてらっしゃってですね、お前らの見方が悪いんだよっていう風なところをですね、まあ、精一杯言っておきたいなっていう風なことをやりたいなと思いまして、まあ、今回は、ネットフリックスで作ろう、自分だけの、木曜洋画劇場枠、というふうな感じでですね、木曜洋画劇場的な映画というふうなものの見方をですね、ちょっと伝授していこうかなというふうに思っておりまして、まあ、今回はちょっとこういうふうな企画をやってたりするわけなんでございますね。オープニングの段階で6分長いでございますね、これからもちょっとたびたび怒りとか挟まる可能性はありますけれども、なるべくお付き合いいただけたらなというふうに思っておりますね。またオープニングの段階で1割近くリスナーが離脱してたらどうしようと思いながら今話しましたけどね、ちょっと長々となりますけどお付き合いいただけますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。 A の音サブカル、この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっております。で今回扱いますのは農繁期サブカル摂取術特集、ネットフリックスで作ろう君だけの木曜営業画劇場枠というふうなことでですね、ネットフリックスをはじめとした動画配信サービスを使って、自分だけの木曜洋画劇場枠というふうなのを作るね、お作法とか見方とかそういうふうなものについて延々とお話をする回となっておりますので、大体30分から40分ぐらいお付き合いのほどよろしくお願いいたします。でこちらの特集概要の話をする前にですね、まず木曜洋画劇場というふうな映画プログラムの話をさせてもらおうかなというふうに思っております。でこちらの映画プログラムはですね、2009年までテレビ東京系列で木曜日の21時から、やっておりました、まあ、映画の紹介する番組だったりしてたわけなんですよね。で大体ですね、90分ぐらいに編集をされたものが CM 挟んだりなんだりしつつ映画をやるというふうな感じの、まあ、よくある映画の地上波の映画の番組だったりするわけなんですけども、特徴としてはですね、 A 級未満 C 級以上というふうな感じのですね、なんていうかな、雑に見るのにちょうどいい映画っていう風なのを、まあ、延々と流してくれる映画のプログラムだったりするわけなんですよね。で正直なところ皆さん多分自分の意思でジャンクロード・バンダムの映画とか、チャック・ノリスの映画とか、あとはスティーブン・セガールの映画とか自分の意思で映画を見ることってなかなかないかなと思うんですけども、まあ、このプログラムのおかげでですね、その面白さを知ったりとかそういうようなことができたことも多い方もいるのかななんて思うような、まあ、そんなようなちょっとフックアップをしてくれるような、そんなような映画プログラムだったりしてたわけなんですよね。まあ、ただこの映画の配信、映画を選んでた方っていう風なのが、まあ、考えてたのはですね、まあ、正直なところ、まあ、非常なボンクラだったかなっていう風には思ってたりするわけなんですよね。まあ、で多分お好きでこういうスティーブン・セガールとかジャンクロード・バンダムとかっていう風なのを選んできてたりはしてたと思うんですけども、まあ、彼らの映画っていう風なのはですね、まあ、見ててすごく面白いとかすごく感動するっていう風なこと、まあ、中にはねそれに対して感涙の涙を流す方とか、まあ、楽しんでおられる方とかそういうふうなの当然いらっしゃるっていうふうなのは分かるんですけれども、けれど基本的に見方としては半笑いが中心になるかなとは思ってたりするわけなんですよね。まあ、それでもこの映画の木曜洋画劇場の枠のおかげで知れた映画とかっていうふうなの結構ありましてね、まあ、例えば私トレマーズっていうふうなね、ケビン・ベーコン主演のモンスターパニック映画を木曜洋画劇場で最初に見たと思うんですけれども、まあ、これの面白さを知れたっていうふうなのも木曜洋画劇場のおかげだったりするかなというふうに思っております。でこのようにですね、この木曜洋画劇場、まあ、とにかくパッ ケージとかそういう風なものをレンタル屋さんとか動画配信サイトの並びの中で見たとしてもですね、まあこの映画見ねえなっていう風な感じの映画をですね、まあ、あの問答無用で選んできてくれて、テレビで放送させてくれて、そしてなんとなくテレビをつけた時になんとなく始まってて、なんとなく見始めて、なんとなく面白かったなっていう風な気分にさせてくれる、そんなような素敵な映画プログラムだったかなって私は思っております。でこの映画プログラムがなくなった後からだと思うんですけれどね、結構あの映画の見方についてちょっとあの大事な視点が失われてしまったのではないかなって私はちょっと思ってたりはするわけなんですよね。大げさに今話をしておりますけれども、まあ若干大げさじゃない部分もあったりするかなというふうに思っておりますね。ちょっとあの耳を傾けていただければなというふうに思ってるんですけれども、あの皆さん映画を見る際にですね、能動的になりすぎていませんかっていうふうなのをちょっと思ってたりするわけなんです。例えば、映画を見る際にですね、いろんな人の評価やら何やらっていうふうなのを映画を見る前にわざわざ調べたりすることありませんか。そしてその映画の評価が悪かったからというふうな理由で初めから本当は見ようと思っていたのに見るのをやめてしまったなんていうふうな経験はないでしょうか。あとは映画を見終わった後で、なんていうかな、普通にあの感想やら何やらを書いて、なんとなく見て、なんとなく面白かったで済ませればいいような映画を過剰に感想を言ってしまったりとか、過剰に分析をしてしまったりとか、そんなような無駄なことをしてたりしませんか。でちょっとそういう風な感じでですね、やっぱりあの映画の見方っていう風なのが、これの視点が失われたおかげで、本当はあったその雑になんとなく見始めて、雑に見終わって、途中見てないシーンもあるよねっていう風な、そんなような見方が失われてしまってるんじゃないかなっていう風なのちょっと思ってたりするわけなんですよね。で映画の中に結構こういう風なのを意図して作られている映画っていうのも当然あるかなとは思うんです。まあ、やっぱりあの作り手の側としてはね、集中して最初から最後まで見てほしいっていう風な映画もあるとは思うんですけども、けど斜め耳して初めて面白い映画っていう風なのも存在してたりするんですよね。まあ、正直なところ、あの今回私があの後半の方で紹介する予定の映画、真面目に見てたら粉飯物の映画っていう風なのは結構あるんですけど、これが例えばあの歯を磨きながら見るとか、普通にビールとピザかっくらいながら、あの惰性で飲みながら見てると、なんとなく面白かったなっていう風なのに早変わりしたりするんですよね。で正直なところ、映画ってそういう風な消費の仕方とか、その日見た時のコンディションとか、そういう風なので面白さっていうのが全然違ってきてたりするんですよね。まあ、あのあれですよ、いくら重い、いくら面白いアベンジャーズエンドゲームといえどもですね、あの失職した当日に見たアベンジャーズエンドゲームで元気がもらえるかというと怪しいかなっていう風なのはちょっと思ってたりするんですよね。まあそういう風な、まあ極端な例は置いといてですね、まあコンディションによって映画の面白さとか、そういう風なものっていうのは結構変わってきてたりすると思います。まあ正直なところね、微妙な映画、例えばね、まあとある映画ポッドキャスト番組で大絶賛されておりますライブリポートという風な映画があるんですけれどね、私あのまだ見てないんです。このライブリポートという映画はですね、とりあえずあの監督がですね、あの難解な大傑作大脱出2の監督でおなじみの人がですね、監督をやっているあの愛しいものだけが詰まっているアクション映画っていう風なことで紹介されてるんですけども、これも多分一人で、自分で選んできて真面目に見ようと思うとすごくつまらないだろうなっていうふうに思うんです。ただあのなんていうかな、雑にあのお酒やら何やらをかっくらいつつ、一緒にあのバカ話をできる人と一緒に見る映画はですね、とっても楽しい映画に体験になるかなというふうに思うんですよね。まあ、例えばさらに話すといえば、あのあれです、日本映画のですごく酷評されていることでおなじみの映画、邦画のデビルマンっていうふうなのがあります。でこのデビルマンはですね、まあいろいろとあのクソ映画映画っていう風に言われてたりするわけなんですけども、私あの DVD を持っておりましてね、当時の映画仲間と一緒にあのゲラゲラ笑いながら見てて、非常にあの見てて楽しかった映画の一つになってたりするわけなんですよね。で誰と見るか、どういう風に見るかで、結構映画の見方とか、そういう風な楽しみ方っていう風なのが異なってくるかなという風に思っております。なのであのそういう風にね、半笑いになりながらとか雑に見てもいいんだよっていう風なところを提唱させていただきたいなと思って、ちょっと今回このような回をやらせていただこうかなという風に思っております。で、こういう風な見方をする際にですね、まあ、今現在の私もできるような映画の見方という風なことになっておりますので、まあ、ノーハンキーの私でも見れるような、すごく忙しい人間でも惰性でできるような、そんな見方を提唱してまいりますので、まあ、よろしかったらちょっと残りお付き合いいただけたら嬉しいかなという風に思っております。で今回のお品書きでございますけども、まず第1部、今日面白くて明日記憶に残らない、木曜8日劇場味のあるちょうどいい映画の探し方についてね、延々とお話をさせていただこうかな かなというふうにも取ります。まあ、具体的にどういうふうな作品を選んだらいいかっていうふうな探し方のコツでございますね。いい映画と悪い映画の探し方っていうのは簡単なんですけど、ちょうどいい映画探すの難しいんですよね。まあ、これについて今節丁寧にお教えしたいと思います。で、続きまして第2部はですね、農繁期とか、あと子育てをしている方でもですね、楽しんで見られる木曜洋画劇場的な正しい鑑賞スタイルというふうなものがございます。まあ、こちらのお作法を守っていただくだけでですね、100倍楽しくこういうふうな映画が楽しめるかなというふうに思っておりますので、まあ、第2部の方を詳しく聞いていただけたら嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、最後第3部ではですね、実践編というふうなところでですね、まあ、今回私はネットフリックスを題材にして、まあ、どういうふうな木曜洋画劇場的な映画を見つけて、どういうふうに見たらいいかっていうふうなのを実例として、まあ、実際にネットフリックスで、2021年2月現在で見れる映画をちょっとご紹介しております。まあ、とりあえず、ネットフリックスだけで見れる映画3本と、ネットフリックス以外でも見れる映画3本をご紹介する予定となっておりますので、まあ、ちょっとね、できるんだったら動画配信サービスに入って、ちょっとこの手の映画を見てもらえたらなというふうに思っておりますね。まあ、そんな感じで、ちょっと今回も長くなるとは思いますけれども、後半の方まで、最後までお付き合いいただきますよう、お願いいたします。第1部。今日面白くて明日記憶に残らない木曜洋画劇場味のあるちょうどいい映画の探し方。はい、では第1部はですね、こうやって木曜洋画劇場を見られる映画をどうやって探したらいいのかっていう風な簡単なやり方をね、お教えしていきたいなというふうに思っております。まあ、ちなみにこのやり方を実践すればですね、ネットフリックスだけじゃなく、ツタヤの棚先とかでもですね、できますし、あとは他の動画配信サービスでも同じようなことできるかなというふうに思っておりますので、まあ覚えておいて損はないかなというふうに思っておりますね。で、まず映画の選び方なんですけれども、まず評価の方を確認していくっていう風なところをやっていこうかなというふうに思っておりますね。まあ、映画をね、こういう風に選ぶ際に評価を気にするんじゃないよっていう風なのがあるんですけれども、大事なのはですね、ポイントを見るところだったりしております。フィルマークスとか、映画 .com とか、ヤフー映画とか、いろいろといろんな人のコメントやら何やらに加えて星をつけるという風なサービスあると思うんですけども、まあ、とりあえず今回はフィルマークスでお話をさせていただきますね。で、特にフィルマークスはですね、2.5 から3.5 ぐらいの映画がちょうどいい映画になっていることが多いかなというふうに思っております。で、こういうふうな点数になる理由っていうふうなのもね、一応私は考えておりまして、特にこの木曜洋画劇場味のある映画というふうなのの特徴としてですね、メインのターゲット層がまずレビューを書かない層っていうふうなのがあるんですよね。まあ、だからこの手の映画が好きな方で、この手の映画がぶち刺さりしているような人はですね、そもそもこのレビューサイトやら何やらを記録したりなんだりすることがなかったりするんですよね。で、特にこういうような映画批評サイトみたいなもので、自分で映画を見た映画について点をつけて閲に入るような輩はですね、まあ、大体なんていうかな、ちょっと背伸びしたい歌丸さんワナビーですとか、町山さんワナビーですとか、そんなような感じの輩が中心になっておりますのでね、そういう風な人方からは大体酷評で点をつけられることでおなじみだったりするんです。まあ、大体ね、平均点より下回る点数でつけられることが多かったりするんですよね。で、一部ボンクラの皆さんはですね、ちゃんとこの辺のことを分かっていらっしゃいますので、まあ、少し点が高かったりするんですけども、その辺の部分と、こういう風な酷評をつけたがる人と、あとは普通の人がですね、やっぱり3ぐらいつけたりするので、まあ、その辺の結果ですね、だいたい 2.5 から3.5 の間ぐらいに収まることが多かったりするんですよね。で、このレビューの特徴にですね、長文の解説がないことが多いんですよね。時々ですね、すんごく熱のこもって長文書かれてる方がいるんですけども、そういう風な方見つけたらですね、よかったらその人のことをフォローしておくといいですよ。結構いいボンクラな映画を見てることが多かったりしますので、まあ、できるんだったら星をつけてたりなんだりするっていうよりはですね、まあ、文章の書きっぷりとかでレビューを選んでいくとですね、まあ、ちょっと似たような映画とか探しやすくなるかななんてのはちょっと思ってたりしておりますね。まあ、そんな感じでですね、大体どの映画サイトでもですね、この辺の木曜洋画劇場味のある映画はですね、あまり評価されてないことが多いです。5点満点で平均点3点ぐらいっていう、で3点をちょっと超えてると、まあ、ちょうどいい映画なことが多かったりしますね。ちなみに2.5 と3.0 の間ぐらいはですね、木曜洋画劇場味のある映画ではあるんですけれども、きっついなって時の木曜洋画劇場になってることがありますので、まあ、その辺はね、覚悟して見ていただけるといいかななんてのはね、ちょっと思ってたりしておりますね。で、まず、こういうフィルマークスとかそういう風なものでですね、星の付き方が平均点ぐらいのやつをまず探していただくっていう風なところが最初になっておりますね。で、続きまして、 そういう風な映画で、まあ、ある程度リストをつけたらですね、まあ、実際にその映画について、どういう風な映画の情報なのかっていう風なので、確認するポイントだけは2つだけでございます。1つは上映時間ね。上映時間ですね、とりあえず、木曜洋画劇場味のある映画ですね、まあ、どの映画もそうなんですけれども、2時間を超えてちゃいけなかったりするかなっていう風に思っておりますね。まあ、理想は90分。できることなったら100分を下回ってると一番いい映画かなっていうのは思うんですけれども、まあ、ちょっと大体そのぐらいの映画の時間になるようなものを選んでいただけると、まあまあ見て損はないかなというか、肩すかしを食らったり疲れたりすることはないかななんてのはちょっと思ってたりしますね。で、そういう風な際にですね、まあ、できましたら出演陣とか監督ですとか脚本ですとか、まあ、そういう風なものをチェックしていただけるといいかななんて思っております。まあ、これはですね、例えば監督を調べるとその後で芋づる式に似たような映画が出てくるという風なこともありますので、まあ、この辺でいろいろと映画情報をチェックしておくという風なことをやっておくと、まあ見やすかったり次のやつを探しやすかったりするかなというふうに思っておりますね。まあ、ただ確認をするので一番大事なのは、まあ、なんていうかな、ジャケ写のそれっぽさと、あとは時間の短さですね。まあ、そこだけちょっと注目するようにいたしましょう。で、そして最後にですね、ポッドキャストアプリ、皆さんこれを聞いてくださっている媒体がどれなのかは分かんないですけど、例えば Apple Podcast、Spotify ですとか、まあ、そういうふうな各種ポッドキャストサービスありますので、それで作品名を検索してみましょう。で、出てくる番組は別に聞かなくてもいいです。ただ出てくる番組の数がですね、1個から3個くらいのやつはちょうどいい映画の可能性が高いです。っていうのもですね、ポッドキャストでわざわざ見て喋っているっていう風なことはですね、とりあえずその映画は話したいことがあるような映画なんだっていう風な証左でもあるかなという風には思ってたりはしておりますね。まあ、正直なところ私これをやるとですね、まあ、結構な頻度で冒頭で長々と話した一気すかねえ番組が挟まってきてて、まあ、若干イライラしつつ聞いたりすることが多かったりするんですけども、まあ、そんな感じなのでわざわざ聞く必要はございませんけれども、まあ、でも出てる番組数がですね1個から3個ぐらいあるような番組だと、映画だと、まあ、大体聞いてて外れはないことが多いかななんていうのはあったりしますね。まあ、たまにですけれども、すんごくゲテ物食いのような映画ポッドキャストがですね、ゲテ物食いの映画として紹介されている場合があったりするんですけど、まあ、そういう風なものはですね、なんとか地雷を踏み抜けていただければなというふうに思っておりますね。まあ、そんな感じでですね、ちょうどいい木曜洋画劇場見のある映画の探し方のポイント、もう一回おさらいしますと、まずフィルマークをはじめとした各種映画レビューサイトの方で 3.0 ぐらいの、ちょうどいい評価の映画を探していきましょう。そして映画情報を確認する際には映画の上映時間が2時間を下回っているかどうかっていう風なのをまず確認をしていきましょう。でもし90分を重ねていただいたらリストに加えていただいて、そしてあと監督とか出演者とかそういう風なものをチェックして同じような作品を芋づるで検索しておくと後の調査がやりやすくなるかななんて思っております。で、最後にその映画について話しているポッドキャストがあるかどうかというのだけ確認をしておきましょう。まあ、ちなみにね、こういう風な映画について話したいことがある番組の数を確認するのはいいんですけれども、映画のポッドキャストを聞くのは見終わった後の方がいいかなというふうに思っておりますね。まあ、大体の場合はネタバレ全開でそれについて感想を話していることが多かったりしますのでね。まあ、なのでなんていうかな、見てつかまされたなっていう風な時のためにね、同じことを思ってくれてるかもしれない番組がいるっていう風な、そんな心強さの部分で残しておいた方がいいかなっていう風に思っておりますので、まあ、よろしかったらね、ちょっとそういう風な感じで、残しておくといいかなという風に思っておりますね。で、ここまでやったやり方で皆さんある程度木曜洋画劇場見のある映画という風なのを探せたかなという風に思っております。で、Netflix をはじめとしたこういう風な動画配信サービスとかはですね、マイリストといって自分でリストを組んでおいて、いずれ見るリストっていう風なのを作れたりするんですよね。で、そういう風なのをあらかじめ作っておいてください。そして作っておいて何を入れたかっていう風なのを記憶から抜けてしまいましょう。これがですね、第2部の方につながる正しい鑑賞視点につながってきますので、できれましたらリストを作って忘れるという風な、その作業も忘れずにやるようにしていただけるといいかなという風に思っております。というわけで第2部入っていきます。第2部、農繁期や子育て中の忙しいあなたでも大丈夫、正しい木曜洋画劇場的映画の鑑賞スタイル。 では第2部の方入っていきたいと思います。で、皆さん第1部の方で作ったマイリスト、記憶から消していただけましたか？この短時間でできるわけはないとは思うんですけど、まあ、まず記憶から消していただいて、それをですねちょっと思い出していただいて、まあ惰性で引っ張り出していただくっていうのがまず作業として必要になってくる部分かなというふうに思っております。で、最初に総論的なものを申し上げますとね、この正しいこういう木曜洋画劇場味のある映画の見方なんですけれども、雑に見るっていう風なところが一番大事な姿勢となってたりするわけなんです。で、最初に忘れてもらったと思うんですけども、この忘れる理由っていう風なのも自分が選んだんじゃない、なんか知らないけどマイリストに勝手に入ってたやつをまあなんとなく消費してやってもいいかっていう風に思い込むために忘れるっていう風な作業が必要だったりはするわけなんですよね。で、とにかくこの手の映画はですね、見始める際はまあ適当に見始めて、そしてなんていうかな、粗雑に見るのが非常にいいやり方かなというふうに思っておりますね。で、粗雑に見るためにもですね、若干お作法的なものが必要になってきてたりはするわけなんですよね。まあ、例えば、この映画を見る際にはですね、できるならば日本語吹き替えで見るようにいたしていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、特に日本語吹き替え、字幕は絶対に入れないようにしていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、これなんでダメかというと、字幕とか言語とかでやってしまうとですね、つい集中して見てしまうんですよね。日本人どうしてもテロップを読んだりするっていう風なのが大好きな民族みたいでですね、やっぱり画面の中に文字が入り込んでしまうと、そこに文字の集中力を持ってかれてしまうんですよね。で、集中力が持ってかれてしまうと映画を集中して見てしまうことになりますので、まあ、それはこのいう手の映画の楽しみ方としてはですね、あまりよろしくないことかなというふうには思っております。まあ、正直なところ、なんていうかな、ラジオ的に見ていたとしても別にいいかっていうふうに済ませられるような見方をしていただきたいんですよね。まあ、っていうのがありますので、できるならば日本語吹き替えで見ていただくようお願いいたします。で、あとこういうふうな日本語吹き替えにして鑑賞する際はですね、バッシバシながら視聴をしていただけるのがいいかなというふうに思っておりますね。例えば歯を磨きながら見たりとか、携帯で来た LINE とかメールの通知を返して言えるとか、あとは Twitter でなんか文字を打ちつつ見るとか、そういうようなながら視聴とかっていうふうなのを見ていただけるとすごくいいかななんて思っておりますね。まあ、正直なところね、真っ当に見始めると損した場合に非常に損したっていう風な気分になってしまいますので、まあ、なんていうかな、惰性でなんとなくテレビがついてるけれども、まあなんていうかな、斜め見してやってるぐらいの、そんなような意識で見てやるとちょうどいいかななんて思っておりますね。で、もしご家庭にね、ご家族いらっしゃって一緒に見てもらえるようだったら、なあ、そういう風な同じような姿勢でですね、家族おのおの好き勝手なことはしてるんだけど、テレビでそういうような映画がやっていて、なんとなく見ていて、そしてなんとなくおっぱいが出た時におっぱいを見たりとか、なんとなく爆発が起こった時にみんな揃って爆発を見るとか、そういう風なことをしていただけるとね、非常に良いかなっていう風なのをね、ちょっと思ってたりしておりますね。で、あと最悪の場合は途中で見るのをやめてもいいっていう風に思うのが結構大事だったりしております。で、どうしてもね、能動的に映画を見始めてしまっているとですね、最後まで見ないともったいないんじゃないかなんて思ってしまうことありませんか？まあ、特にさすがに私映画館で映画を途中で 見るのをやめて帰るっていう風なことはしませんし、 DVD を借りてきて見るのをやめるってことはしないんですけれども、こういう定額で動画配信サービスで見る分においてはですね、結構バシバシ途中で見るのをやめるっていう風なのをやってたりしております。で、これができるできないっていう風なので、この粗雑に見る見ないっていう風なのをやれるやれないっていうのが決まってくると思うんですよね。で、まあ、この辺のやつ、特に私動画サービスの方で見るのを推奨しているのはですね、この粗雑に見て粗雑に見るのをやめるっていう風なことができるんだよっていう風なところを覚えておいていただくとですね、こうやって何ていうかな、普段は手を出さないような映画とか、そういうようなものもですね、まず見始めるっていう風なことができるっていうのが非常に重要なことかなっていう風に思っております。で、正直なところ、映画を探したりとか、映画のレビューを調べたりとかっていう風な時間ほど無駄なものはないかなっていう風に思っております。もう正直なところね、私もこの見方に気づくまでは、なんていうかな、どの映画見たいがいいのかなとかっていう風なので調べたりする時間があったんですけど、そんなことするぐらいだったら、クソ映画でもいいから見始めておいた方が良かったかなっていうのはちょっと思ってたりするんですよね。まあ、そんな感じなので、最悪途中でやめてもいい いなっていうふうなことを思っていただくといいかなというふうに思っておりますね。まあ、あと、あれです。木曜洋画劇場枠として見るとですね、こんなこともできるんですよね。例えば、今日は1時間しか映画を見る時間がないっていうふうになりましたら、じゃあ今日は1時間で終わりっていうふうなことをあらかじめ決めておきます。で、終わりの方にはですね、頭の中で2夜連続とか、2週連続とかっていうふうな言葉を入れるとですね、次のやつをなんかまた見やすくするっていうふうな、頭の中のフックになるかなっていうふうには思っておりますね。で、特に、こういう木曜洋画劇場を見のある映画っていう風なのは、やろうと思えば半分でバッツリ切ることが可能なようなタイミングっていうのが存在してるんですよね。大体どの映画もちょうどいい区切りのポイントっていう風なのが存在しております。まあどうしても映画を撮ってるとですね、いくらワンカットって言われても、途中でなんていうかな、展開の切れ目みたいなものっていう風なのがあったりするんですよね。で、その展開の切れ目は、大体映画の上映時間の半分に来ることが多かったりします。まあ、なので、もし映画を見る際にですね、その映画の上映時間が分かっているようだったら、このぐらいの時間まで見たら半分だなっていう風なところで、狙いを済ませておいて、そこの部分でバッツリ切って、そして2夜連続、もしくは2週連続っていう風なことを頭でつぶやいてですね、次の週に回すとか、明日に回すとか、そんなようなことをしてみていただけるとですね、まあ見やすくていいのかななんてちょっと思ってたりはしておりますね。でこのなんていうかな木曜洋画劇場的な映画の見方のお作法のやつ総論としてはですね、まあ大事なのは粗雑に映画を見れるようなマインドセットと環境を整えることが大事となっております。まあ、特に映画を見る際は日本語吹き替えで字幕なしで見るのが推奨のような状況となっておりますと。で、あと大事なマインドセットにはですね、テレビで勝手に流れてるやつだから真剣に見なくてもいいし、なんだったら途中でやめてもいいっていうようなことを思い込んで見ると非常にやりやすいかなっていうふうに思っておりますね。ではここまで映画の探し方と映画の正しい鑑賞スタイルについてお話をしましたので、じゃあ具体的にネットフリックスでどういうような映画を見たらいいのかっていうふうな、実践例をですね最後第3部に付け加えさせていただいておりますので、よろしかったら最後までお付き合いください。第3部、ネットフリックスで作ろう自分だけの木曜洋画劇場枠実践編。はい、では第3部の方を話していきたいんですね。なんか今週すごく話してる内容的には短いんですけども、私熱がめっちゃこもってるおかげでですねすごく疲れております。たかだか30分しか喋ってないのにね、なんか息が上がってるような状況なんですけども、まあそれだけちょっと今回ね熱のある話をさせていただいてるかなというふうに思っておりますね。そして話してて気づいたんですけれども、今回営農について何にも触れてないですね。まあ正直なところ、忙しい最中でも見れてる見方との一つという風なものになっておりますのでね、そういう風なもんだと思ってお納めいただけたらなという風に思っておりますね。で、第3部ではですね、ここまでどういう風な映画を選んだらいいかとか、どういう風に鑑賞したらいいのかっていう風なのでお話をさせていただきました。じゃあ具体的にどういうような映画を見たらいいのっていう風なところで、ちょっとご紹介をさせていただこうかなという風に思っております。で、今回ちょっと紹介する映画、皆さんもしよかったらですね、詳しい情報を調べずにとりあえずタイトルで検索してマイリストに入れて忘れた頃にぜひ見ていただきたいなというふうにはちょっと思ってたりはするわけなんですよね。まあ、なので映画の詳しい情報とかそういうふうなものについては私は特に詳しくは話しません。ただ私がどういうようなテンションでどういうふうな感じで楽しんだのかっていうふうなのだけちょっと補足的に付け加えさせていただきますのでね、よろしかったらちょっと最後までお付き合いください。ではまず最初にですね、ネットフリックスだけで見れるネットフリックスオリジナル映画の方を3本ご紹介させていただきます。まず1本目がですね、2020年の終わりぐらいに配信が開始になりましたプロジェクトパワーという風な映画をねご紹介させていただきます。まあ、この映画どんな映画かと言いますとね、なんていうかな超能力が絡んだ、警察のバディコップものっていう風に思ってもらえるとまあいいかなという風に思っておりますね。飲むと5分間だけ超能力が得られるという不思議なカプセルがありましてね、このカプセルがなぜか知らないけどアメリカのとある町の方で流行っておりまして、でそれを利用した犯罪とかそういう風なものが日々起こるような状況になっちゃってたりするっていう風な映画だったりするんですよね。で主人公になりますのが一人はジョセフ・ゴードン・レビットさんっていうあれです、ダークナイト・ライジングでロビン役をやったりとか、あとはルーパーという風な映画ではですね、何の因果か顔がブルース・ウィルスになってしまうというかわいそうな人の役をねやってたことがおなじみの人だったりするわけなんですけど、この人が なんていうかな、不良警官的な感じなんですけれども、町を守る心だけは人一倍強いおかげでですね、この、超能力犯罪に対抗するために自分でこの薬を飲んで対抗していくっていうふうなことをやってたりするアクションに映画だったりはするわけなんです。でもう一人ジェイミー・フォックスというジャンゴつながれざる者とかでおなじみの、黒人俳優さんが出ておりましたね。でこの方がですね、ちょっとこの薬に関係があるんだけどもどういう男なのかわからない謎の男として出てきてもおりまして、これがこのジョセフ・ゴードン・レビットのやっている刑事と、絡んできていろいろお話が進んでいくというふうな映画だったりはするわけなんですよね。で非常にこの映画ね、なんていうかな、映画の作りが古臭いっていうふうなのがなんていうかな、気持ちをビンビンに刺激してくれる部分だったりするんですよね。でこの映画吹き替えが非常によくできている映画でございましてね、途中なんていうかな、とりあえずなんかロビンという風な名前の女の子のラッパーが出てきてたりするんです。ラッパーになりたい女子高校生が出てくるんですけど、彼女のラップパートとかもですね、吹き替えしっかり作ってたりするような感じでですね、吹き替えが結構聞き応えがあるような感じになっておりまして、粗雑に見てもいいし、普通に見ても普通に楽しめる映画かなという風に思っておりますね。正直なところね、最初の1本目は多少面白みのある映画をねご紹介しておかないとちょっとその後が続かなくなっちゃったりするので、そんなところであれです、なんていうかな、木曜洋画劇場で一番最初にジェイソン VS フレディを持ってくるような感じって言ったら伝わるかな、そんな感じで面白みのあるような映画をまず最初に1本目をご紹介させていただきます。で続きまして2本目がですね、同じくネットフリックスオリジナル映画となっておりますアナイアレーション全滅領域という風な映画をねご紹介させていただこうかなというふうに思っております。こちらの主演をしているのがナタリー・ポートマンとなっておりまして、ジャンル的にはホラー映画でございます。でアメリカのとある地域で発生した謎の空間がありましてね、そこに海兵隊が派遣されて、いろいろあって通信が途絶していなくなってしまった後でですね、ナタリー・ポートマン演じる科学者がその調査に行くという風な、そんなような映画だったりするんですよね。で木曜洋画劇場よくあるじゃないですか、こういう何かが起こってしまった場所に調査に行って大惨事っていう風な感じのホラー映画で、このアナイアレーションはですね、まんまそういう感じの映画でございます。でただちょっと興味深いのがですね、このアナイアレーション、私が以前おまけ音源の方で話をしましたカラーアウトオブスペースという風な、要は異次元からの色というクトゥルフ小説を元にしてるんじゃないかっていう風なぐらいですね、非常にクトゥルフ的な描写が含まれている映画だったりするんですね。でクリーチャーデザインがとにかくそういう風なところでですね、目を引くデザインになってたりするんですよね。で非常に出てくるクリーチャーのデザインが気持ち悪かったり美しかったりするっていう風なのもあるし、あとカラーアウターオブスペースと同じようにですね、宇宙からの色とでも言うべきクリーチャーが出てきて、その造形がまあいい造形をしてるんですよね。これはこっちで表現するのは非常に難しいので、ぜひこの映画見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。映画として面白いかどうかっていうふうに言われるとってところはあるんですけれども、ただ木曜洋画劇場として見るんだったら結構面白い方の部類に入るんじゃないかなっていうふうに思っておりますね。木曜洋画劇場で言ったら何かな、何になるかな、ビローとかその辺ぐらいのテンションになるかな。で、そして、ビローじゃないな。あれかな、アナコンダぐらい面白いって感じになるかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、スペンサー・コンフィデンシャルという、同じくネットフリックスオリジナルの映画となっております。で、これね、もともとスペンサー・コンフィデンシャルという、アメリカでやってた刑事ドラマが元になっている映画だったりするんですけども、主演をしているのはマーク・ウォルバーグとなっておりまして、で、マーク・ウォルバーグとコンビを組むことでおなじみの監督がですね、このやつもコンビを組んで映画を撮ってたりするようなものとなっております。主人公はですね、なんていうかな、心が熱すぎる不良警察官だったりするわけなんですけども、いろいろあって警察の不祥事に遭いましてね、署長をぶん殴っちゃった結果収監されて職を失うっていう風なところからスタートするんですよね。なんですけども、なんかね、根のすごくいい熱血感のところが災いしてですね、普通に就職をしようとするんだけれども、町の凶悪が許せなくて、その凶悪に立ち向かうために昔の手札を使って反撃していくという、そんなような映画になってたりはするんですよね。で、あらすじから見るとですね、非常にこの、ね、木曜洋画劇場とかでよくやっていたような、その刑事物の映画的なエッセンスっていう風なのが多分に含まれてるかなというふうに思うんですよね。で、こういうような映画を見るとですね、木曜洋画劇場っぽいなっていう風な気分になるかなとは思うんですけれども、この映画、普通に見てても面白いんですけれども、やっぱり吹き替えで見ると時の掛け合いの面白さとか、そういう風なのがある映画かなというふうに思っております。で、 すごく出来も良かったりするし、あと程よく爆発したり程よく雑だったりしますので、まあ、その辺も踏まえてみるとですね、とてもいい映画かななんて私は思っております。で、とりあえずここまでですね、 Netflix オリジナル映画で木曜洋画劇場を枠として見るととても楽しい映画をご紹介させていただきました。皆さんできましたらですね、これに関しては詳しい前情報なしで見ていただけたらいいかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、 Netflix やってないよというふうな皆さんも楽しめることでおなじみの映画をですね、ちょっとご紹介を差し上げようかなというふうに思っております。で、こちらの映画はですね、一応 Netflix 内にも入っておりますので、まあ、よかったらちょっとこれも見ていただけたらなというふうに思っておりますね。で、まず1本目がですね、2008年の映画 Doomsday でございますね。で、この Doomsday というふうな映画、どんな映画かと言いますと、まあ、イギリスが舞台となっているパンデミックものの映画なんですけどね、まあ、スコットランドでとあるなんていうかな、かかったらほぼ死ぬねっていうふうな病気が流行りましてね、まあ、それをイギリス政府がどうしたかっていうと、壁を作って中の住人をほったらかしにするという、まあひどいようなことをやって事態を乗り越えましたっていう風なお話からスタートするんですよね。で、そういう風に封じ込めを行った数十年後が舞台になりまして、どうもロンドンの方で同じ病気が出てきちゃったよっていう風なことになりまして、で、その封鎖して閉じ込めたような人々っていう風なのが、どうもなんかまだ調べたら生きてるっぽいぞっていう風なのが分かりまして、じゃあ生きてるってことはワクチンもしくは抵抗性を持っている人方がその中にいるんじゃないかというふうなところで、それを戦地に潜入してワクチンやら何やらを特殊部隊が取ってくるっていうふうなね、取ってくる系の映画でございます。で、これはですね、ホラー映画っていうよりはなんていうかな、マッドマックス的な世界観をですね、サバイバルしていくという、まあサバイバルホラー的な映画っていうふうに言ってもいいかな。で、そして主人公がね、強い女戦士だったりするので、目と見もものっていうふうにね、言ってもいいようなジャンルの映画だったりするので、まあ、その辺でちょっと面白いかなというふうに思っております。で、同じく木曜洋画劇場で私も存在をした映画でおなじみのエスケープフロム LA 的なね、エッセンスとかも加えられているような、スネークプリスキン的なね、眼帯の女が出てくることでおなじみの映画だったりしますので、まあ、その辺が非常に木曜洋画劇場味があって良いかなというふうに思ってたりはしておりますね。で、正直この映画2008年公開で2009年に終わった木曜洋画劇場にはギリギリ間に合わなかったんですけど、正直やっててもおかしくなかった、ラインナップに加えられててもおかしくないような、そんな映画となっておりますのでね、まあ、気になる方はぜひちょっと借りてみていただけるといいかなというふうに思っておりますね。まあ、借りてみるとダメだな、映画配信サービスで惰性で見ていただけると非常にちょうどいいかなというふうに思っております。まあ、ちなみにネットフリックスでは吹き替えがちゃんと入っておりますのでね、非常に吹き替えもいい感じになっておりますので、楽しんでいただけるかなというふうに思っておりますりますね。で、続きまして、これはですね、一本はジャッキー映画入れておかないとなというふうなことでですね、ザ・フォーリナーをとりあえず上げさせていただこうかなというふうに思っております。で、このザ・フォーリナーはですね、最近の映画でございます。最近つっても2019年くらいの映画なんですけれども、まあ、主人公はまあジャッキーが出ているジャッキー映画ではあるんですけれども、非常にトーンの暗いジャッキー映画だったりするわけなんですよね。で、ジャッキーはイギリス側のに入植して久しい元ベトコンの、まあ、中華料理屋さんだったりするわけなんですけども、まあ、彼はですね、いろいろ大変な目にあって、イギリスに渡ってきてイギリスで暮らしていたんですけども、ある日IRA の爆破テロに娘を巻き込まれてしまって、そこで娘を失ってしまうんですよね。で、家族を失ってしまったジャッキーはですね、いろいろとその犯人の名を探して犯人に復讐するべくですね、まあ、その犯人の名前を知っている人のところに、昔培ったベトコンの技術を応用してですね、いろんなところでテロやら何やらを仕掛けていって、そして脅して犯人を追い詰めていくっていう風な、まあ、ジャッキー映画のしては非常に難しいようなスリラー映画となってたりするんですよね。で、イギリスのなんかIRA 含みのなんかそういう政治的なスリラーの話でもあるんですけども、やっぱりジャッキー主演の映画だけあってですね、ところどころジャッキーがなんていうかな、ヨロヨロ動いてはいるんだけど、ジャッキーらしいアクションをするっていう風なところでですね、まあ、少し感動したりする部分でもありますし、あとエンディングはやっぱりジャッキーがしんみりと歌を歌っているっていう、その辺がすごく面白いところかなっていうふうには思っておりますね。で、これはですね、ちょっとネットフリックスで見れるんですけど、残念ながら吹き替えがなかったりするんですよね。まあ、これだけはですね、若干集中してみてもいいのかななんて思っております。まあ、でもDVD とか他の動画配信サービスとかではですね、字幕吹き替えのものじゃなくて吹き替えのものもあるそうなので、吹き替えで見れる方はぜひ吹き替えで見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、最後、 まあ、今回ちょっとネットフリックスでもなくても見れる映画ので紹介するのがですね、ホラー映画です。同じくイギリスが舞台の映画となっておりまして、ジェーン・ドゥの解剖というホラー映画ですね。で、これはソリッドシチュエーションスリラーっていう風なジャンルの映画でございましてね、木曜洋画劇場でもキューブって映画をね、やってたりしてたかなという風に思っております。まあ、これもヴィンチェンゾ・ナタリさんで、なんか映画となっておりまして、非常に短い映画でね、なんか知らないけど、日本でリメイクされるらしいですね。バカじゃないのってちょっと思ってたりはしてたんですけれども、まあ、それを撮っていることでおなじみの監督が作ったキューブと同じようにですね、まあ、ソリッドシチュエーションスリラーという風な形となっております。まあ、どんなお話かというと、とある殺人現場、連続殺人現場の床下で見つかった、身元不明の綺麗な女性の遺体がありましたと。で、この身元不明の綺麗な遺体はですね、土の中にずっと埋まっていたんですけども、不思議なことに、どこも腐食していないし、どこもまるで生きているかのように怪我も何も負っていないような死体として出てくるんですよね。で、主人公になりますのがこの、なんか司法解剖を頼まれた葬儀屋さんが舞台になるんですけども、まあ、これが運び届けられまして、まあ、葬儀屋さんで司法解剖やら何やらをしていくと、なぜかこの彼女の解剖を進めていくとですね、不可思議なことがこのモルグの中でどんどん起こっていくという風な、そんなような怖い映画だったりするわけなんですよね。で、これは完璧に吹き替えがしっかり入っておりまして、惰性で見るぐらいが怖すぎなくてちょうどいいっていう風な感じの映画となっております。私もね、半目で見ながら、見てたような感じなんですけど、半目で見ながら見るぐらいがちょうどいいような怖さの映画となっておりますね。で、オチもですね、ホラー映画としてはまあこんなもんだなっていう風な感じで、非常に楽しめる映画かななんて私は思っておりますね。木曜洋画劇場で言うと何ぐらいの怖さのホラー映画って言ったらいいのかな。ちょっとピンとこないですけれども、そうだな、キューブぐらい、まあちょっとそんな感じの映画となっております。ちょっと最後すいません、歯切れが悪くなって恐縮ですけれども、まあそんな感じでですね、まあ今回扱わせていただいた6本、とりあえずもう一回タイトルだけ読み上げさせていただきます。まずネットフリックスだけで見れる映画、プロジェクトパワー、スペンサーコンフィデンシャル、アナイアレーション、全滅領域、この3本、あと、ネットフリックスじゃなくても見れる木曜洋画劇場的な映画はですね、ドゥームズデイ、ザ・フォーリナー、ジェーン・ドゥの解剖、この3本を含めた全6本がですね、とりあえず、映能とサブカルでおすすめする木曜洋画劇場枠の映画というふうなところにとなっております。皆さんもぜひ、マイリストに見て、木曜洋画劇場的な映画を楽しんで見ていただけると嬉しいです。というわけで、今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました。では次回もお楽しみに。はい、今回も聞いていただきまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは Twitter ハッシュタグ映能の映にサブカルのサブ A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いします。 Twitter やってないよというふうな方はですね、ポッドキャストの詳細ページに Google フォームの入力の URL がございますので、そちらからコメントをお寄せいただきますようお願いします。というわけで、いただいているコメントの方をご紹介させていただきます。Twitter のアカウントネームトリフィードさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。サイコパス界についているコメントでございますね。元ネタは未視聴です。毎回面白そうな作品チョイス嬉しいです。ハイパーオーツのモノカルチャー、オーツ自体に品種バリエーションがあっても良いような気がします。オーツ1号とか2号とか緑品特化したのと組み合わせて輪作をすれば良いのかなと思いました。遺伝子操作でいろいろできる設定なのなら、オーツの共生細菌もウカの御霊防御ウイルスのように都度改変して機能させてるかもですね。農業以外の一次産業はどうなってるのか、農業描写警察以外の考察も聞きたいと思いました、というふうな感じでコメントいただきました。ありがとうございます。まあ、あと感想会について感想とかもあったんですけどね、ちょっとそちらの方は割愛させていただきます。で、このサイコパス界とかの話でね、ちょっとコメントいただいて本当にありがたいなというふうに思うんですけども、まあ多分このハイパーオーツの回でも話しましたけど、オーツはおそらくね、種類がいくつかあるかなというふうに思っておりますね。栄養素の部分もそうだし、あとは秋巻きオーツ、春巻き オーツとかそういう風なものでも多分種別はあるだろうなというのはちょっと思っておりますね。そして多分名前もですね、公募という風な形で雑な名前がついてるんじゃないかなという風に思っておりますね。例えば、なんていうかな、春豊か的な名前とか、雪ピリカとか雪光とかそういう風な雑な名前がね、付けられておりまして。で、そしてその名前がついてはいるんだけれども、公募で決まりましたよっていう風に農水省のポスターとして挙げられたりするんだけど、誰も認知してないっていう。まあ、そんなようなやつもね、多分サイコパス世界では、なんか官僚社会はまだ生きてるようなのでね、多分そういう風なことも起こるんじゃないかな、なんてのはね、私映画見ながらちょっと思ってた次第でございますね。そして、あと、強制細菌とかこの辺のウイルス系の話だったりするんですけども、まあ確かに言われてみれば、強制細菌系は作ってる可能性がありますね。土壌細菌を意図的にコントロールするやり方とか、そういうふうなことも、もしかしたら可能になってるかもしれませんね。今現在、日本国内とかでもですね、ソフィックスって言って、なんていうかな、土壌の中にどれぐらいの菌体がいるのかっていうふうなことを調べる検査とかあったりするんですよね。まあなので、ちょっとそういうふうな感じでセンシングをしていって、そういう土壌菌類とかもコントロール可能になってるっていう風なことを言われると、まあ確かにあり得る話かもなーなんてのはね、ちょっと思ってたりしておりましたね。ウカノミタマ防御ウイルスの土版っていう風に言ったらいいんですかね。まあそういう風なのももしかしたらあるかもしれませんね。ねえ、ちょっとこの辺はちょっと私も考えが回っていけなくて、ちょっとあれだった部分だなという風にはちょっと思っておりますね。で、あと、農業以外の一次産業に関してなんですけれども、ちょっと漁業についてははっきりとなくなってるって言えるかなという風に思っております。っていうのも、この舞台になってるサイコパスの周りの海はですね、非常に汚染されてるらしいんですよね。正直ちょっと海に当たるととか入ったりするとですね、汚染されて大変な目に遭うらしいっていう風な話をちょっとアニメのシーズン3とかの方で結構話したりしておりましたので、まあおそらく漁業はなくなったんじゃないかなって私は思っておりますね。林業はちょっとどうなってるのかっていうのは分かりませんね。一応木やら何やらが生えてるところとかっていう風な映ってたりはするんですけども、木材を利用することがあるのかどうかっていうのはちょっと分からなかったかなーっていうのはね、少し思ってたりはしておりましたね。続きまして、ツイッターのアカウントネーム水流さんよりコメントをいただいております。ありがとうございます。この方はなんていうかな、あれですね、ドラゴンボールの薬草界について、3文的にいろいろとコメントをしていただいているような感じとなっております。で、そうだな。ちょっと気になるところだけ一部抜粋させて読まさせていただきますと、薬草の正体と栽培方法について、根性寺から考えるとなるほどね感がすごいです。どこの道具屋にでもあるので確かにいいというふうに思いました。まあ画像を見たら確かにますます真実味がありますねっていうふうな感じでコメントいただいております。まあそうですね。ドラクエの薬草界、大麻説とか、あとはどこの薬草屋にもあるよねとかね、そういうふうな話もさせてもらったりしてたんですけど、まあその辺でちょっとご納得いただけて何よりです。で、ちょっといただいたコメントで非常に気になるのがですね、ドラキーやスライムが薬草を持ってる件、宝箱に入っているので宝箱ごと飲み込んでるのかなというふうなコメントをいただいておりまして、これがねちょっと気になっております。私もちょっと記憶が定かでないんですけれども、ドラクエのモンスターって倒した後アイテムを落としたっていうふうに言ってたと思うんですよね。ただ言われてみると、宝箱を落とした、その中に宝箱の中に何々が入っていたっていうふうなのを言ってる気もしているような気がするんですよね。ただこれがドラクエだったかドラクエじゃない RPG だったかっていうのがちょっと私の頭の中でもはっきりしてなくてですね、この辺はちょっと私もちょっと詳しく調べてなくて恐縮ですけれども、ちょっと続報を求むなっていう風な部分だったりしておりますね。そう、私はとりあえず想定してたのは、おそらくドラキーとかスライムとかはですね、薬草を持ってるっていう風なのは飲み込んでいるっていう、そのまま飲み込んでるっていう風なことを想定してたりしておりました。宝箱を持ち歩いてるとはちょっと考えてなかったですね。なんていうかな、ゲーム的すぎるっていう、まあゲームだからしょうがないじゃん、そういう風な描写っていう風な話でもあるんですけども、まあちょっとそういう風な感じで私は解釈をしてたんですね。で、すいません、ちょっとゲーム中にですね、その宝箱を落としたっていう風に言ってたかどうかっていうのがちょっと定かじゃないので、この辺詳しい方いましたらちょっと教えていただけると嬉しいかなという風に思っておりますね。今さらっと検索したんですけど全然出てこなかったので、ちょっと情報を求めておりますという風なところでお話を締めさせていただきますね。そうそう、そう、宝箱の話をちょっとしたくなっちゃった。話しちゃいますけれども、 そう、宝箱を落としたっていう風なモンスターがよく出てきたのはウィザードリーだったりするんですよね。でウィザードリーは相手がそういう風な宝箱を持ち歩いてるのも確かに変な話だなっていう風に思ってたりはするんですよね。特に宝箱に罠が仕掛けられてたりすることが多かったりするのが余計に変だなとは思ってたりするんですけども、まあそんな感じでちょっと宝箱を落とすような人型じゃないよなドラクエのやつはっていう風なのを思っておりますので、まあちょっと詳しい方よかったら続報をお待ちしておりますって感じでちょっとコメントの方は締めさせていただきますね。でいただいたコメントはですね、ちょっとこういうような形でいろいろとご紹介を差し上げていただきます。でとりあえずジョンさんだけ読んでもらえればいいよっていう風な方はですね、その旨書いていただければそれだけで受け取ることもできたりしております。で実際にですね、ここ最近Google フォームの方に読まなくていいよっていう風な、でもとりあえずいつも配信ありがとう的なね、非常にお褒めの言葉だけ載せてもらっている、メールをいただきました。本当にありがとうございます。そういう風なメールを送ってくださるだけでもですね、私の心の栄養になって番組の継続に非常につながってくる部分になりますので、皆さんもよかったらちょっとその辺の部分でご協力いただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。文章を書くのが大変っていう風な方はですね、まあツイッターのなんかこういう風な配信しましたよっていう風な、ツイートをですね、リツイートなりいいねなりしていただくだけでも構いませんので、まあよかったらちょっとそういう風なのでご協力いただけると嬉しいですってところでお話は締めさせていただきたいなというふうに思っておりますね。で、そうだな、お知らせごとと次回とかそういう風な話をちょっと最後の方させていただこうかなというふうに思うんですけども、そうだな、お知らせごととしてはですね、というかお知らせごとというか注意喚起でございますね。皆さん、私が冒頭で話した番組についてはですね、できれば調べないでいただきたいなというふうに思っておりますね。相手様の番組に迷惑をかけるというふうなのは私の本意ではないなというふうに思っておりますので、まあ、その辺のことを重々ご承知の上聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あとですね、お知らせすることといえばですね、次回予告だ。で、次回はですね、とりあえず私今現在調べておりますのは猿の惑星の新シリーズについてちょっと調べております。で、どういうふうに扱うかなというふうなのが今現在悩んでおりますね。のはですね、特にこの猿の惑星シリーズ、シリーズ通してシーザー3部作を見たんですけれども、とにかく風土描写と農業描写がないというふうなのでね、非常に困惑しております。で、話をする方向としてはですね、なぜ農業描写が描かれなかったのか、そして猿の惑星のシーザーシリーズの4作目にはいい加減農業が入ってこないとおかしいよねっていうふうな話の方向でね、まあ、ちょっといろいろ準備できないかっていうふうなところで今現在準備しているような状況となっておりますので、まあお好きな方とか気になる方はですね、よろしかったら次回も、楽しみにしていただけたらいいかなというふうに思っておりますね。まあその次の次ぐらいにサイバーパンク2077についてちょっと話ができたらななんて思っておりますので、ゲーム好きの方も、気長にお待ちいただけたらなというふうに思っております。というわけで今回も長々と、正直なところ今回は映像が全然関係ない、映画が好きなだけのおじさんのね、延々となんか、おじさん口から唾飛んでるよっていう風な感じのトークだったんですけど、いかがでしたでございましょうかね。本当に長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。では次回もお楽しみに。